皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信しています。ということで今回もこの人がいます。
はい、 TBS ラジオの矢ヶ崎です。よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
矢ヶ崎さんファン多いんですよ。
うん、
ありがとうございます。
そうなんです。いないとね、すごい、ね、残念がられる。
残念。
ありがたいことです。はい。
はい。
ということで、ちょっとまた一つご報告なのかなっていうのがあって、あと TBS ラジオで新たなポッドキャスト番組ができまして、うん、タイトルが週刊アメリカ大統領選2024という番組が、うん、新年からですかね。
そうですね。8日ぐらいから始まったかな。
はい、
はい、1月8日からスタートしてました、
うん、
で出演してるのは JNN TBS のワシントン支局長の樫本さんと、和久井記者という2人、はい、で、まあ、2人ともまあアメリカの特派員なんですけども、その2人が取材している、うん、1年間、うん、そう、アメリカの、ね、大統領選は1年かけてやるということで、うん、毎週更新していくと、土曜日の朝とかですよね、
そうです、
に更新されるということなんですけれども、聞いてくださってる方は分かるかもしれないんですけど、オープニングの言い回しがすげえ似てるという。
あ、政治道楽に、
うん、
なんでですかね。
なんでですかね。それは私がフォーマットを提供したからです。
まあまあ
まあまあまあ。
面白いですよね、うん、
いや面白いんですよ。もう負けるなと思いながら聞いてますよ。なんか和久井さんがどうも TBS ラジオのヘビーリスナーらしくて、
うん、
和久井記者が同期の人を経由で、企画を、出して、
うん、
それが通って、やったってことなんですけど、もう音楽というかタイトルもついてるし、
うん、
めちゃめちゃちゃんとしてるんですけど、
うんうん、
ね、泣きも入ってるし、音楽も途中バンジョーっぽい、オープニング音楽入るし、
うん、
ちゃんとしてるじゃんっていう。
さすがやっぱテレビ側の人は違うなと
思う。違うなと思いますね。我々みたいにゆるゆるとやんないんですよ。で、その結果ですね、穏やかだったポッドキャストランキングの政治部門に激震っていうことで、我々と、ね、正論チャンネルで、ぬくぬくと生活してた、
あれと、そうそう。
政治部門が、このアメリカ大統領選2024がドーンって1位に入ってきて、
うん、
ざわつくっていう。
そうそう、僕もあんまりね告知がなかった時期にいつも通りちょっとチェックするかと思ってみたら、あ、新しいやつ出てきてんじゃんと思って知ったって聞き始めたって感じですかね。
身内じゃねえかってね、うん、ということで、
まあ、ぜひそちらもね、はい、はい、
やっぱり1年かけてやる、やっぱり、うん、特にやっぱりアメリカの選挙はお祭り感がより強いので、
うん、
面白いですよね。まず各党の、ね、指名候補者指名争いからスタートしていくので、うん、っていうところで、
そうね、11月には僕もアメリカになんとか行きたいななんてことはなんとなく企んでるんですけど、はい、まだ分かんないけどねって感じですかね。
ということで、
はい、
はい、こちらの番組からは、コラボしたいという話が来てたりもするんですが、しれっと、うん、何も答えてない状態で、
やりましょうよ。まあまあまあ、おいおい、ね、何かあるかもしれない。はい。
でも、なんか、普通にこの選挙の話だけじゃなくて、その後もなんか取材したネタをどんどん外新聞で出してほしいなと思ってて、
うんうん、
僕は テレビのディレクターもやってたし、セッションのディレクターもやってたんですけど、やっぱ外新聞の人たちってめちゃめちゃ取材してて、喋るネタに尽きないっていうか、
うん、
本当ノー原稿で1時間ぐらいずっと喋ってられるぐらい取材してるんですよ、あの人たち。うんうん、なので、その普通のに、テレビに出る部分って、本当に一部の一部というか、
うんうんうん、
もうつま先もつま先ぐらいの感じの取材した、手丸ごと取材したとすると、本当指の先ぐらいしか表に出てこないので、
うん、
その裏話をすごくたくさん聞きたいなと個人的には思ってるんで、うんうん、この選挙の話だけじゃなくてそうじゃない話も結構してほしいなと個人的には思ってたりします、うん、
はい、
はい、
すいません、先ほど8日からって言ったんですが、はい、6日から始まって
ました
。1月6日から始まってました。
新年、ね、はい、
はい、
もう毎週更新してますので、うん、はい、
ところでちょっと前なんですけど、うん、この間ね、島尾真帆さんにお会いしましてですね。
パイセンじゃないですか。
はい、でどこかっていうと 美術展であったんですよ。何かっていうとね、遠藤香織さんっていうアーティスト、今結構売れてるアーティストがいるんですけど、それが沖縄県立芸大の卒業生で、もともとテキスタイル染色とかやってたのかな、で結構最近ではもう美術館で個展するぐらいの、ビッグネームになってきてて、でその、展示が近くであるたびに行ってたんですけど、そこで今回トークゲストで島尾真帆さんですってあって、これは行かなきゃと思って、島尾真帆さん僕の高校の先輩でもあるので、はい、って感じで覗きに行って、会ったっていうお話です。遠藤香織さん、いろんなところで展示やってるんで、ちょっとチェックを皆さんよかったらしてくださいって感じですかね。はい、
はい、ということで、じゃあ、行きましょうか。
行きましょう。
はい。というわけで、今日も直近のニューススペシャル、
はい、
ということで、今日も2024年の1月24日収録でございます。
はい。
はい。前回は、安倍派の、パーティー権問題とか、自民党の話をずっとしてたんですけど、今日はちょっとそれ以外の話もと思ったんですけど、その一発目がいきなりまた自民党の議員の話なんですけど、元自民党の、前法務副大臣、でいいのか、まだ前かな、
そうです、
はい、柿沢水戸さんという方が、
はい、
逮捕をされたんですね、でその後に起訴もされてっていうことまであったよということですね、
はい、
でなんでかっていうところをもう一回、何回もこの番組ではもう4回目ぐらいだと思うんですけど、
常連ですね、はい、
振り返っていくと、これは宮原さんかな、
はい、とですね、柿沢さんが選出されている選挙区っていうのが東京15区で、東京都江東区が主、江東区だけかなの、選挙区なんですけども、その江東区での、区長選挙がありまして、その区長候補の選挙運動にあたって、有料でのインターネットの広告を選挙中に出したっていうことが問題になって、それが選挙違反であると。でそれの、手引きをしたのが柿沢さんだということが明らかになって、逮捕起訴にまで行ってしまったということがこれまでの流れですかね。はい
はい、ということで最初は、否認してたんだけれども、事実上、資金提供をしましたと、選挙目当てでしましたということで、起訴されて保釈をされたと、いうことですね。はい。
はい、
で、どうも、議員辞職の意向というふうに伝えられています。24日の時点で議員辞職届は出てませんが、伝えられています。
はい、
で柿沢さんは、小選挙区で勝っている人なので、補欠選挙がそのまま、提出されればあると。今日の時点ではないけど、
はい、
ことですね。で、ここは、普通に選挙があるんだな。
4月に
保険
選挙ですかね。
はい。はい、で、今の時点で、補欠選挙について触れると、前回触れた長崎3区、そして今回の、東京の中国、そして、島根1区、ね、
細田さんですね。
細田さんのところについて、やると。
はい、
でこの細田さんのところは、自民党、そして、野党が、立憲、少なくとも立憲までは、候補者がもう決まってたと思います。共産があって出てたんだっけ？
まだわかんないかな。まだわかんないかな。はい。
はい。その2党は少なくとも、候補者が、ちょうど、自民党が今日決まったはずです。はい。元財務官僚の人だと思いますね。
はい。
で、立憲は元職ですね。
はい。
はい。名前は今出してないですけど、はい。
な感じかな、
はい、
はい。
っていう感じになりますということで。本当に、この1、2年で議員辞める人めっちゃ、捕まっていなくなったりっていう人が結構多かったですよね。その薗浦健太郎さんも実はまだ1年ちょっとしか経ってないんですよね。
ああ、そうか。
現
職してから千葉ですね。
千葉の人で、麻生さんの側近の人だったんですけど、この人は個人の政治資金パーティーのお金をちゃんと載せてなくて、飲み代とかいろんなのに使ってたっていうのがバレて、今、辞めて公民権停止処分を受けていると。この人は議員辞職をしたんですね、自らね。
罰金刑だったのかな？
そうですね。はい。で、そうですね。
園浦さんいくらでしたっけ。
園浦さん4600万とかだと
4600万か、
そう、うん、だからまあ園浦ラインというかがあったっていう、だから4600万以上やってた人は絶対立件されないとまあおかしいっていう話
じゃない、辻褄が合わないっていうことになってくる。
園浦さんはね、なんかどうもこの直近のところでその裁判だか、うん、裁判はやってないのか、その捜査記録の中でかなんか知らないですけど、文通費を
文書通信交通
滞在費っていう、うん、まあ毎月100万円議員に配られるお金があって、まあ、それは領収書つけなくていいお金なんですよ。でそれをどうも家賃の支払いとかに使ってたらしいと、私的な自宅以外の家賃、
自宅や事務所じゃない、
じゃないところの
事務所以外の、
はい、事務所以外の家賃にどうも使ってたっぽいっていうことを、が出てきているということで、やっぱり結構ちゃんと記録残さないとダメだよねっていうのが、
まあそうです
よ
ね、
まあ、このところのね、
はい、
流れですね。でこの文通費に関しては、まあ、維新とかが全部記録出せみたいな感じのことをずっと言っていて、うんうんうん、まあ、その他の党も大体はの、
うん、
あの応じようとしてるんですけど、自民党だけが反対してるというふうに言われていますと、うん、いうことですね。
難しいですよね。まあね、それをね、まあ、会計コストっていうのもありますからね、うん、はい、まあ、
でも民間企業がやってるしねっていう話になるから ね、
そ, うですね、
それよりよりクリアなものが求められる、税金が投入されてるってことで、うん、よりクリアに求められるっていう考え方もあるからね、
まあそうですね、
まあ、ということで、
はい、
はい、じゃあ次、
はい、
このエピソードとしてもつながっていく、うん、共産党の新委員長に田村智子氏ということで、
はい、
今月行われた、うん、共産党大会で、
はい、
共産党の新たな委員長に、田村智子現参議院議員が、
はい、
選ばれたということですね、
はい、
で女性党首、党首の歴史というのはこの、うん、番組でも過去に触れましたけども、そこに新たに一人加わったと、
うん、
共産党初の女性トップと
です、ね、
いうことですね、
はい、
C さんが20年代
23年ちょっとかな、は
い、
うん、
やってたんですけども、まあ今回新しく就任をしたということなんですが、うん、まあ早速いろいろ炎上しているということですね、うん、
これによって現職で一番長く務めている国政政党の党首は誰でしょう。
多分あの人だよね、うん、山口夏夫さんじゃないですか。
山口夏夫さん、
うん、
うん、
98年とかから、
え、
もう、あ、違うか、2000何年か、
Cさんが2000年なので、
あ、そっかそっか、もっと後か、太田昭宏さんが負けた時だから
2009年
からかな、
うん、うん、
太田さんが小選挙区で負けた時ですよね。
そうですね、うん、はい、
はい、
でその次は実は玉木雄一郎さんになるんですよね、確かね。
ああ、そうなんだ、うん、
です。
それって希望からずっと続いてってことなの。
まあ、現職で党首をずっとやってる人っていう意味では、
うん、
うん、
なるほど、
はい。
で、まあ、田村さんが炎上してたのは、あの去年ですよね、
はい、
共産党の、委員長公選制を主張した著書を出して、まあ、共産党除名された松竹さんという、
松竹信之さん、はい、
という方についてのまあ除名が正しかったのかっていう話が、まあ、あの党員の中からもずっと話としては出ていて、でこの共産党大会の直前にその現役党員が記者会見を、匿名で記者会見をしたんですね、複数の人たちが。で私もそれも取材したんですけども、
うん、
でその中で、まあ、結構そのハラスメントとかが残ってたりするよっていう話とかが出たりだとか、
うん、
結構まあ組織自体が高齢化してたり、あるいはまあまあ町相撲的なところもあるというところに対して、まあ不満だったり指摘っていうのは結構最近出てきていてっていう中で、その共産党大会の中で、神奈川県の県議団の団長
か
なんかをやられている方が、
ね、はい、
その除名はちょっとおかしいんじゃないのというような指摘をしたら、田村新委員長が、いや、そう言う方がおかしいというような、
うん、
反論をしたということで、うん、その動画も含めてまあネットに出ていたので、
うん、
まあ、それが炎上するということがありましたということですね、
うんうん、共産党の組織の意思決定のプロセスっていうのが非常に外から見てると分かりにくいの で、そこから出てきたその、なんていうのかな、まあ、異論であるとか、それに対する対応の仕方みたいなのが、やっぱ僕らが慣れ親しんでる、その民主的な組織とはちょっと違うので、でそこの食い違いっていうのはすごく 理解しがたいものに なりがちだなっていうところは、うん、が出てしまったんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、う
ん、今までだったら割とインナーの中で映像が出てくるってことはなかったんですけど、うん、結構その動画配信とかをフルフルでしてたりとかして、うん、その中の様子がちょっと見えてくるようになったり、うん、あるいはもうみんなが SNS 持ってそれを割と告発的に言うようになったっていうのもあって、うんうんまあ、それがより可視化されてるみたいなところがあるんですかね、うん
うん、まあね、そう、まあ、松竹さんの提案自体がその共産党のそれとだいぶ違うなっていうのはもちろんそうだし、で結構過去にもその自民共産党を、辞めた方がその共産党の告発本みたいなものを書く筆坂秀夫さんっていう名前が出てきたさすがですね澤田さんね、うん、っていうのがあったりとかするので、まあ、そういうのをちょっと思い出したりはしましたかね。
まあそうですね、まあうん、まあ一定の周期であることではあるっていう感じがしてたんです
けど、まあ、まあどんな組織にもねその公明党を出た人が
矢野さんとか、
ね、とかっていうのはまあねありがちなことではある、まあ、令和新選組にもそういう人もいたりとかね、うん、っていうのはあるかな
っていう感じですね、はい、でちなみに、他の体制も変わっていて初期局長はそのまま小池晃さんがしていて、
うん
政策委員長今田村さんがやってたんですけどもその政策委員長には、山添拓さんがついて、うん、かなり若返りがされたということですね、
うんうんうんまあ、一方で非議員の顔ぶれとかを見ると、
まあそうですね、
まあ、おあこの名前まだあったかみたいなのが
尾形さんとか
誰だっけな東京で何回か出て選挙負け続けてる、もう出なくなっちゃった、
まあ、あとあれですよね
あの 若林さんとか、
ね、あと不破さんがいなくなったんですよ
ね、 そうですね、
はい、90代90何歳って言ってる、ね
う
ん、あの C さんの前の委員長が
委員長、ね
はい、まだあの執行部に至っているんで、
うんはい、そこ使うか分かんないですけど不破さんにインタビューしませんかっていう話僕実はあってちょっとねやるなら今のうちだよなとかってことを今考えてるところですけど、はい、まあそれは、
はい、おいおい、
はい、
いや不破さんインタビューしたら結構すご
い ねいろいろ出てきますよ
だって不破さんって本名じゃないからね
不破哲三さんねそうペンネームですからね
そう
上田さんかな多分ね、
う
ん
う
ん、
全然違う
そうあの共産党って昔ですよねあの要するに活動家ネームみたいなのがあって、
うんうん、
本名じゃなくていいっていう時期があって、そうそうまあまあ別に共産党だけじゃなくて、左翼活動系の人たちの中も割とそういう話があったんですけど、
うん、うん、上田浩一郎さんで兄弟が議員やってってあるんですよね、うん、うん、とか、
うん、っていう
話もあります。はい、
そんな、はい、そんな共産党エピソード、
はい、まあ共産党の動きがあって、
っていうことですね。だからで田村さん今参議院なんですけど、多分次衆議院があったら、うん、衆議院の東京選挙区から出るのかな
でだとっていう話になってますね、はい、
はい、ということで、
はい、
っていうことですね、はい、続いて、はい、民粛党国会議員ゼロと、
はあ、
民粛党って知ってます
なんかね
みんなで作る党っていう Do it yourself っていう それは賛成党と一緒じゃねえかみたいなね話になってますけどそうあの、
ちょっと待って英語のは何だったっけな
何パーティーになってるんですか民粛党
民粛党の英語表記は結構新しい党ができると英語表記が何になるのかっていうのが一個ねあのあれ話題になったりするんですが、うん、何だっけな
みんなの党は Your Party だった
Your Party だった
私たちのパーティー、
うんうん、
ローマ字で民粛だった気がするんだ
けどさすがに DIY とかじゃない
ですか DIY はそれを賛成党が多分そういう
賛成党が多分そういう党名にしてるんじゃないかな
ですよ、ね、そうはい、で民粛党なんですが、
はい
国会議員がいなくなっちゃいましたという話ですね、
はい、民粛党は何人かっていう話をもう一回あの何回か前に触れた気がするんですが旧 NHK から国民を守る党が名前を変えてみんなで作る党に変えたと
間にいろいろね政治家女子48党になったりとかっていう、まあ、例のやつですはい、
はいただの NHK 党になったりとかね、いろいろありましたけども、まあ、変わったと。まあ、ここは何度も触れてますけど、創業者の、
立花隆さん
と、現在の、党首の大津彩香さんという人で、まあ、うちこそが、うちの党じゃと。
政党、うん、政党な。
国政政党じゃと。国政政党だと。いうふうに言っていて、総務省上はまだ揉めてるという状況なんですよね。
感じですかね。
で、国会では一応、立花さんたちが、 国会議員としてはいるという状況だったんですけど、うん、その政党助成金を受け取るために報告しなきゃいけないんですよ。国会議員何人いますっていうのを12月、末だっけ、
うん、
現在いますっていうのを出さなきゃいけないのを、その書類を、まあ、ミンツク党は出さなかったということですね、
うん。
まあ、それによって、まあ、政党助成金、政党交付金を、まあ、受ける資格が喪失されたということですね、
はい。
で、一応2人国会議員がその直前までいて、斉藤健一郎参院議員と浜田聡参院議員という2人がいたんですけども、うん、まあ、それについて、ミンツク党は1月19日現在で、付けで除名にしたということですね。
その政党助成金を受けられる要件っていうのが、政党要件っていうのもまた何パターンかあるんですけども、そのうち政党助成金を受けられる要件っていうのは、直近の国政選挙で 2% 以上の得票を取っていることプラス、1人以上の国会議員がいることっていうふうになってて、でその後者の方の要件を失ったので、みんなで作る党に関しては、政党助成金を受け取れなかったということですよね。っていうはずです。
誰でも構わず国会議員捕まえてきて放り込んどけば実はできたということではあるんですけどね。
ですがちょっとやっぱ大津さんはそこまで多分内側に入ってそういう動きができかねるっていうことだったのかな、はい、っていう感じですか、
はい。そう今は、まあ、例えばですけど、吉川さんとか、
吉川赳さん
って知ってます？パパ活をして自民党を、まあ、離党した議員がいるんですけど、
うん、
岸田派にいた人なんですけど、まあ、その人とかまだ普通に国会議員に行っているので、
うん、
まあ、そういう人も歳費もらってるんですけど、
うん、
で、まあ、そういう人とかをリクルーティングして入れるとかっていうことをしてれば、うん、多分普通にもらえたりとかしたりとか、
まあね、と立花さんはそういう動きをずっとしてましたよね、はい。だからそれで
吉田なんとかさん、
維新の
その人もまあやらかした人なんですけど、維新の地方議員かなに対して参院選の時にな
んか吉田豊文さん
、はい、吉田豊文さんとかもまだいて、何をしたんでしたっけ、維新の、お金よこせって言ったんだよね。いや、選挙違反じゃないのよ。お金をよこせって言ったんだよ。
は
あ、それで、維新を除名かな、離党勧告かな、された。
離党勧告ですね。
離党勧告ですね。された人とかもまだ国会議員でいるので、
うん、
まあ、そういう人をリクルーティングして入れちゃえば、できたんですけど、まあ、立花さんとかそういうことを結構やっていて、元維新の、丸山穂高さんをリクルートしたりとかした、はい、してたんですけども、そういう、ある種ルールを分かった上で動くってことが、
うん、
まあ、大津さんはちょっと大津さん及びその周辺の人はできなかったということですね。まあ、それが良いのかっていう問題は別問題としてあってということですけどね。う
ん、ちなみに、ミンツクスラッシュザ・コラボレーションパーティーだそうですね。
あ、ザ・コラボレーションパーティーなんだ。
はい。
はい。
はい、そんなことです。
はい。
はい、
もう何やかで20分になっちゃってるので、はい、このパートまでいっちゃいます。
はい。
はい、じゃあ、
続いて。
はい。日本維新の会、室井邦彦参院議員死去ということで、はい、日本維新の会の室井邦彦参院議員が、今月3、1月3日に、うん、まあ、肝不全のため亡くなりましたということで、76歳ですね。で、室井さん、兵庫県議を経て、平成15年の、衆院選で、当時の民主党から出てました。私も民主党の人として知ってたっていう感じなんですけど、まあ、その後に、まあ、落ちたり受かったりしながら、日本維新の会に移って、で参院選に、まあ、3回連続で当選してたということですね、
うん。
で参議院の中では、維新の中ではかなりベテランの側に当選期数でいうといたっていう方です。で、まあ、お亡くなりになったということで、ご冥福をお祈りしたいと思います。
追悼演説はまだ決まってないのかな？決まってないですね。
はい。
はい。
で、この人は比例で当選してた人なので、
うん、
維新の比例の辞典の人が受かるということで、
はい、
藤巻さんが、
はい、
はい、受かりました。
藤巻武さんかな？藤巻武さんですね。はい。はい、この人は元職ですかね？
元職です。
はい。
はい、確か初当選はみんなじゃなかった？
いや、
あ、それは弟の方か。
藤巻
さんもね、兄弟国会議員なんですよ。
藤巻一族、新興政治家一族って感じですよね。
もともとはこの人、外資系証券とかの債券トレーダーの人で、
はい
はい、トレーダーとか経済評論家的な立ち位置として結構有名な人です。
うん、
私もその 国会議員になる前の方がむしろ知っているという感じの人で、で弟さんが、伊勢丹のカリスマバイヤーをされていて、うん、でその弟さんはみんなの党から確か初当選を
してますね。
で藤巻さんも、まあ、債券トレーダーとして今73歳なんですけど、まあ、有名で、その後維新が初当選
ですね。旧日本維新の
会、ね、そう、旧日本維新から維新の党行って、うん、まあ、今の日本維新の会に移ってるんですけど、うん、息子さんも国会議員なんですよ、維新の、
うん、
っていう感じ。
健太さん、藤巻健太さんですね、はい、はい、っていう新興一族って感じですかね。
そうですね、うん、親族で3人も国会議員がいるという、
まあお父さんお亡くなりになって
し
ま
ったけど、ね、そうですね、お父さんすごい若いうちにお亡くなりになったんですけど、うん、はい、
はい、という方が戻ってきます
と。戻ってきますということですね。はい。はい、続いて、
はい、
上田清さん、国民民主党会派離脱と。
はい、渋い
ニュースですね。渋いニュースですね。これ誰が注目してるんですか。
いろいろこんだけバタバタしてる中でしれっと。
そうなんですね。
上田清さんとは。
とはっていう。これもまたむずいですね。初当選民、日本新党
かな、1993
年ですよね、うん、多分ね、に初当選した、まあ、国会議員の人で、
はい、
その後民主党に参加をして、旧の民主党ですよね。本当の最初の民主党でしょこの人多分。
うん、そうな、いや、ちょっと待って、あ、93で日本新党初当選なんですけど、その前に新自由クラブで一回立候補歴があるとかね。ああ、そうか、
新自由クラブね。
自民党に入って、はい、自由連合にもいて、ああ、徳田虎雄の自由連合にもいて。
おお、すごいな。まあ、で、まあまあ、もろもろやった後に、埼玉県知事になって、埼玉県知事を
4期やってますね。
4期やって、で、その後もう一回国政選挙に行って、で、参議院の埼玉選挙区ですよね。
はい、
から立候補して、まあ、当選をしたという人ですね。その後、まあ、しばらく無所属だったんだけど、国民会派に入り、だったんですけど、うん、まあ、何があったか、お辞めになったと。玉木代表の会見によると、まあ、一応、円満退会らしいという、円満離脱だと。
うん、
離婚みたいになってます
けど。よくわかんないですけどね。
円満離婚ですみたいな感じになってますけど、うん、まあ、あの、離脱された。まあ、今後どうされるのか。やっぱ国会って一人でやれることって結構限られてきてしまうので、
うん、
どっかの会派に入るっていう可能性があって、まあ、上田さんって二階さんとすごい仲いいんですよね。
はいはい、はい。
だからまあ、二階さんと動くんじゃねえかって話はずっとあったんですけど、
うん、
まあでもまあ、どうなるかっていうとこですね。はい。
ちなみにその上田さんがその、なんだっけな、県知事を辞めて参議院に議員になったんですけど、まあ、そこ大野さんっていう方が、はい、その
元
弘さんが、立候補し、埼玉県知事に立候補して、まあ、当選するんですけども、はい、そこに空いた分の補欠選挙に上田さんが出たんですけど、はい、その時の選挙がまた面白くてですね、
あれでしょ、
上田さん対、NHK から国民の守ると立花隆さんの一騎打ちっていう選挙があったんですよね。
あ、そうだそうか、
これ見に行きましたよね。
で、県知事選に青島健太さんが出てたんで
ね。あ、そうでしたね。そう、
で、その青島健太さんはその次の、うん、参院選で維新から当選するみたいな、うん、結構行ってこい行ってこいみたいになってる
んですよね、
あの時の選挙ね。
で、上田さん対立花さんで、だから上田さん側陣営もどう力を入れていいかがなんか微妙なところがすごい見てて面白かったですよね。
俺も見に行った記憶があるな、あれ、
うん、ってなこともありました、
うん、そう、無投票当選させないっていうことだったのかな、
だったのかな、まあ、うん、はい、
はい、ということで、じゃあここぐらいで
一旦
切りましょうかね。
ここ
までに
しましょう、はい、はい、
ということで、政治道楽では、皆さんの感想お待ちしております、X ではハッシュタグカタカナで政治道楽でつぶやいてみてください。また皆さんからのメッセージも募集しております、アドレスは sd-tbsradio@tbs.co.jp sd-tbsradio@tbs.co.jp です、また YouTube でご覧の方、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。ということで、政治道楽今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と、
選挙ライターの宮原ジェフリーと、
TBS ラジオ矢ヶ崎でした。
また来週、また来週。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット。 せーの、聞いてて、ね。